お座りください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙6章4節20節まで、新約聖書の406ページです。ヘブライ人への手紙6章4節から20節まで。一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべく世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ、侮辱するものだからです。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら、神の祝福を受けます。しかし、茨やアザミを生えさせると、役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。しかし愛する人たち、こんなふうに話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないのです。あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために、同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方は怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習う者となってほしいのです。神はアブラハムに約束する際にご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓い、私は必ずあなたを祝福し、あなたの子孫を大いに増やすと言われました。こうしてアブラハムは根気よく待って約束のものを得たのです。そもそも人間は自分より偉大なものにかけて誓うのであって、その誓いはあらゆる反対論にけりをつける保証になります。神は約束されたものを受け継ぐ人々に、ご自分の計画が変わらないものであることを一層はっきり示したいと考え、それを誓いによって保証なさったのです。それは目指す希望を持ち続けようとして世を逃れてきた私たちが、二つの普遍の事柄によって力強く励まされるためです。この事柄に関して神が偽ることはありえません。私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる、安定した怒りのようなものであり、また、死聖女の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。皆のゆえにと題してメッセージを伺います。
ただいまヘブライ人への手紙の6章の4節から20節までをご一緒にお聞きしました。始まりの4節から6節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。一度光に照らされ、 天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです。一つの警告がここには語られています。でこの警告はシエスのことを知らない人たちや信仰に入ってまだ日の浅い人たちに向けて語られた言葉ではありません。シエスキリストを信じて洗礼を受け何年もまた何十年も経つような人たちに向かって語られています。聖書を読んでいてこういう言葉に出会いますと、私たちは背筋を伸ばさせられるような思いがするのではないでしょうか。そして同時に何とも得体の知れない不安のようなものも感じるのではないでしょうか。上よりの光に照らされ天からの賜物、すなわち神様の配慮によって聖霊の働きのうちに導かれ、御言葉に励まされて、また力を与えられて生活すると、そんなふうにされながら、そこから堕落してしまうということが、ここに述べられています。これは別に言うならば、信仰の生活が堕落してしまうと、そう言い換えてもいいだろうと思います。私たちはこのような言葉に出会いながら自分の信仰が緩むことはないのだろうか、そう考えてみますと、どなたであってもそのような時はあると言わざるを得ないだろう、そう思います。するとここに述べられている事柄というのは他人事ではないように思えてしまうのです。この手紙の著者はキリスト者が上辺だけキリスト者であって、しかし実際にキリスト者でなくなるということを心配しています。見たところは洗礼を受けてキリスト者のようであるけれども、その内実が堕落しきって変質してしまうということを心配しています。それはまさにキリスト者にとっては危機的なことなのです。でこの手紙はずっとそういう心配をしています。今日聞いているこの箇所だけではありません。今日のところで一言だけ触れられている信仰の堕落という事柄は、この手紙の後の方、10章の26節以下で再び丁寧に語り直されます。そこではこんなふうに語られるのです。10章の26節と27節をお聞きいたします。新約聖書の413ページです。10章の26節、もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ただ残っているのは審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけです。 そしてしばらく先に10章の31節に有名な言葉が出てまいります。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことですという言葉です。この手紙では主イエスが一度限り十字架の上でご自身を捧げてくださったことで、私たち人間の罪がすべて許されたという、そのことを、主イエスこそが誠の大祭司であって私たちのための捧げ物をしてくださった方なのだという言い方で説明をしていました。主イエス以外の人間の大祭司が捧げる捧げ物、エルサレム神殿で捧げられている動物の犠牲は、全人類の罪一切を神様の前にお詫びするという事柄からすると不十分なものでしかなくて、そのため毎年捧げ物を捧げるようなことになっていたのですが、シミも傷もシワもない本当に清らかな神様の独り子である主イエスがご自身を捧げてくださった。でただ一回そのように十字架にかかってくださり、ご自身を捧げてくださったことで完全で十分な捧げ物が捧げられた、そういうふうに語られていました。ですから主イエスこそが神様の御前に完全な罪の贖いを捧げてくださった大祭司だと、そう言われていたんですが、今日の箇所で語られていることというのは、その主イエスの犠牲を侮って主から離れ主イエス抜きで勝手に生きてしまうという場合のことを言っているのです。主イエスこそが一度限りの完全な犠牲を捧げてくださったのですから、その主を離れて主を足蹴にして顧みないようなあり方をもしするならば、もはや神様のものとして立ち返る道がなくなってしまうということを、この手紙の著者は切々と訴えています。主を軽んじるようなあり方をする、そういう生活を実際に生きる者は、豊かな人生の実りを得る代わりに茨やアザミのようなものを人生に生じさせ、その鋭い棘で始終自らも隣人をも貫なく痛みを味わうことになる、そう語られています。教会生活からすっかり離れてしまうと、私たちはそうなってしまうんです。しかしながら、この手紙の著者はいたずらにこれを聞く人たちを脅かそうとしてこう述べているのではありません。むしろその逆です。9節のところにこんなふうに述べられます。しかし愛する人たち、こんなふうに話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。手紙の著者は言うんです。あなた方についてはもっと良いこと、救いに関わることがあると確信している。でそう言います。ではそのいいことというのは何でしょうか。それはキリスト者自身のありようではなくて、神様ご自身が真実な方であるのだということです。続く十節のところで、神は不義な方ではないという言い方が出てきます。不義とか義という言葉を耳にしますと、私たちはつい自分自身の人間としての行いのことを頭に思い浮かべてしまいがちですけれども、聖書の中で人間が神様の御前に義であるのか 義でないのかというときには、人間のあれこれの行いという以前に神様との関わり方のことが考えられています。神様とのつながり、神様との結びつきがあるのかないのか、それが義と不義とを分けるんです。本来なるべき姿、義の姿というのは、作り主である神様とのつながりがきちんと与えられていて、神様の保護と祝福のもとに、また慈しみのもとに生かされている状態、それが私たちのあるべき正常な義の状態です。で、反対にその神様との結びつきが切れて断絶してしまっている状態が罪の状態であり、不義と言われるわけです。で、神様との関係が断絶をしてしまいますと、人間は自分が作られたものであるということを忘れて、そしてまた神様によって作られたこの世界の中に生かされていて、兄弟姉妹たちもお互いに支え合って生きるように与えられているのだということを忘れてしまいます。で、するとその結果、人間は本来の生きるべき生き方から外れた在り方をするようになってしまうんです。自分が本当は神でもない、作られたものに過ぎないのに、まるで自分が神であるかのように考えて、自分の思い通りに人生を生きなければ気が済まなくなります。そしてまた、お互い同士、隣人との関係というのも、相手に仕え、お互いに支え合うというところから外れてしまって、自分の目的のために相手を従わせようと考えるようになります。神様との本来保たれているべき間柄が切れてしまうと、そんなふうに神との間柄も隣人との間柄も歪んだものになってしまう。そしてこの世界に対する姿勢も、世界に仕え、この世界を耕し支えるというのではなくて、自分の目的のために気ままに世界を取り扱い、世界を破壊してしまうようになります。それが聖書の中で罪と呼ばれている状態です。で、今日のところでは神様が不義な方ではないと言われます。義なる方だと言われるのは、神様の側では何とかして人間とのつながりが切れた状態をもう一度ご自身に結び直そうとしてくださる方だということを語っているわけです。神は不義な方ではないので、あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たち自身は神様から離れて堕落しやすい弱いものである。神様そのことをご存知ですけれど、何とかしてそういう人間をご自身とのつながりのもとに引き止めようとしてくださる。そして兄弟姉妹たちとともに教会生活を過ごし、その生活の中で歩んだ愛の生活を覚えて、その中に生きるように昔も今も招いてくださるのだ。ここにそう言われるんです。それが私たちの救いに関わる良いことだ、そう教えられているわけです。キリスト教の信仰というのは、人間個人が自分の中で持つ何かの思想や観念や考え方というようなものではありません。そうではなくて、キリストを頭とする生活にみんながつながっていく、それがキリスト教の信仰です。教会の頭である方につながって、そしてお互い同士も頭に連なる体のそれぞれの部分部分として、お似合いない、お似合い、お似合い 補い合い、助け合いながら神様の御名をたたえ生活していく生活が教会生活なのです。私たちも今日この礼拝の中で神様の御名をたたえ、御言葉を聞いて力を与えられ、そして教会の生きた枝の一つ一つとして歩んでいく生活を生きるように招かれているということを覚えたいと思います。キリスト者には常に十字架に関わり、そして復活をしておられる、その主が共に歩んでくださるという希望が与えられています。で、この十字架にかかって罪をあがない、復活して共に歩んでくださる、その主イエスが教会にとっての頭であって、私たちはその主が共に生きてくださるので力を与えられて、それぞれの人生を生きるようにされています。コリントの信徒への手紙第1の12章の27節のところには、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です、そう教えられています。あなたたちはお互いにキリストの体なのだ、一人一人はその部分だと教えられています。そしてまたコロサイの信徒への手紙の2章19節では、キリストが教会の頭であるのだということが述べられた上で、この頭の働きにより体全体は節と節、筋と筋とによって支えられ結び合わされ、神に育てられて成長していくのです、というふうにも教えられています。神様が不義な方ではない、私たちを神様のもとに招こうとしてくださる、そのことは頭である主イエスキリストが私たちを招いて、私たちのように働いてくださり、節と節、筋と筋とによって支えられ結び合わされるという中で私たちの上に育っていくものなんです。神様が私たちをご自身に結びつけようとしてくださる愛というのは、すべて主イエスキリストから私たちに与えられます。そしてどんな困難な時にも、私のために十字架にかかってよみがえっておられる主イエスキリストが、この私と共にいてくださるのだという希望が与えられます。神様がご自身に私たちを結びつけようとしてくださる愛は変わることはありません。ですからキリストが生活の中で私たちに伴ってくださる、あなたの罪は十字架によって清算がつけられ清められているし、またそのように御業をして果たしてくださった主イエスはあなたと共に歩んでいてくださる、という二つの事柄は私たちに希望を与えて、人生を生きる上での常に変わらない拠り所となっていく怒りのようなものだと、ここには言われていくようになるのです。19節で、キリストによって与えられる希望が私たちにとって怒りのようなものであり、神様の慈しみを知る入り口になるのだと、そう教えられている通りです。19節をお読みします。私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖所の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。希望が私たちの生活を神様につなぐ怒りとなる、そして死聖所に入ることでもある。死聖所というのは古代のイスラエルにおいて大祭司が年に1回その垂れ幕をくぐって 至聖所の中に入って、神様の御前にイスラエルのすべての罪を言い表して捧げ物を捧げ、許しの御言葉をいただいて帰ってくる神様との会見の場でした。主イエスキリストが共に生きてくださる、そういう生活の中で私たちには日ごとに主イエスキリストの十字架によって罪を許され清められている、そして神様の祝福のもとに生きるようにされて新しくされていくという生活が与えられていくんです。ですからその主イエスから離れることがないようにとこの手紙の著者は進め、熱心に主と共に生きる希望を持ち続けるように励ましていました。11節と12節のところです。私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。神様との間柄が断絶してしまわないように、神様とのつながりを持って生き続けるものになってほしい、そういう願いがこの文面からは聞こえてきます。あなた方おのおのが最後まで主イエスキリストに伴われているという希望を持ち続けて生きるためにどうか熱心であっていただきたい。そしてあなた方が信仰の上で怠け者とならないで、信仰と忍耐によって約束されたものを受け継ぐ、そういう教会の約束を受け継ぐものになっていってほしいとここには語られているんです。信仰生活は忍耐を伴うことがあり得るとここに教えられています。しかし私たちには厳しい試練や辛さだけではなくて、どんな時にも主イエスキリストがあなたと共に歩んでくださるのだという約束が聞かされているのです。御言葉を聞いて主イエスが近くにいてくださることを教えられ、そして与えられる日々の生活の中で神様に祈り賛美して生きる、そういう教会の枝として教会に覚えられ歩んでいく生活が一人一人に与えられています。今日のこの礼拝もそうですけれど、神様の招きのもとに礼拝を捧げて生きることで私たちの中に芽生えてしまう神様に対する不従順な在り方が乗り越えられてくるということが起きるのです。今日最初の方で信仰が堕落するのではないかという心配を語りました。私たちは自分の心の中のことを除くならば堕落してしまう恐れは常にあると言わざるを得ません。しかしそういう私たちの弱さにはるかに勝って神様が私たちをご自身に結びつけようとしてくださっているのです。主イエスキリストが堕落する私たちのために十字架にかかって、あなたの罪はもうすでにここで清算されている、あなたは清くされているのだと、そのように御言葉を通して語りかけてくださり、そしてまたあなたと共に今から生きてあげよう、あなたは私と共に清いものとして生きていきなさい、そういう希望も与えられています。そのような神様のなさりように感謝をして、私たちもまた この地上の命を生きることを通して神様のご栄光をたたえて生きる、そのような幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たち自身の中からは次から次へと自分中心に生きてしまう罪の思いが頭をもたげ芽生えてしまいます。あたかも畑の中から雑草が抜いても抜いても芽を出すように、私たちの中にもあなたの民にふさわしくない弱さが次々に芽生えてしまうことがあるかと思います。しかしそのようなあなたから離れ逆らうものにあなたが目を留め厳しく罰し、それを焼き尽くすのではなくて、このような弱い私たちのためにあなたが確かな御業を行っていてくださり、主イエスキリストが私たちの頭として与えられ、主が共にいてくださる生活の中にあって、私たちが感謝と喜びとをもってお互いに愛の生活を生きるように招いていてくださることを感謝いたします。あなたがそのような教会の営みに目を留めていてくださり、御言葉によってそのありようを常に慰め励まし、そして私たちがあなたの慈しみを受けるものとして生きるのだと呼びかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちにつながってくださる主イエスキリストに励まされ、勇気を与えられながら、私たちが主に習う新しいものとしての生活をここからまた始めていくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。どうか私たちが主から離れることのないように、聖霊が絶えず私たちに働いてくださり、私たちを主のもとへと導いてくださいますようにお願いいたします。今日のこの礼拝にもあなたが聖霊の働きによって私たちを招いてくださり、共にあなたを称える群れに加えてくださっていることを感謝いたします。どうかこの幸いなあり方をなお私たちが忘れず続けることができますように、あなたが一人一人に主を慕う熱心な思いをお与えくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。